声の広報、県からの便りです。令和7年6月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次、県の人口と出生、死亡数、世帯数。特集、やっぱり群馬っていいところ、移住者に選ばれる魅力とは。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション、たまごフェスタ2025。薬物乱用はダメ、絶対。県民防犯運動を実施します。アニメの星声優オーディション参加者募集中。梅雨時の交通事故に注意。小規模企業者を支援します。熊の被害に遭わないために。労働保険年度更新手続き。不動産取得税には軽減措置があります。自立支援教育訓練給付金。世界と開館5周年クイズチャレンジ、アプリで世界と探検、ようやく筆記者を目指す人のためのセミナー、群馬年輪ピック2025参加選手募集、道の駅前橋赤城台湾フェア2025、県ブルーベリー品評会、米国関税措置への対策、群馬広報6月号の紙面では、この他に次のお知らせが掲載されています。ツーモ群馬、7月19日土曜オープン。高齢者初心者幸せドライブ参加者募集。県立産業専門校オープンキャンパス。労働者個人と事業主との間のトラブル解決をサポートします。毎月19日はいただきますの日、6月は食育月間です。群馬の5つのゼロ宣言実現条例に係る計画書などの提出、県立病院事務採用選考講座、群馬フラワーパークプラスオープニングスタッフ採用説明会、県植樹祭、板倉ニュータウン宅地分譲申し込み受付中。内容について詳しくは、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 へお問い合わせください。以上、目次を終わります。県の人口と出生、死亡数、世帯数、県移動人口調査、令和7年4月1日現在、出生死亡は3月1日から31日まで。県人口187万9934人、対前月マイナス3666人、男93万888人、女94万9046人、出生704人、死亡2526人、世帯数83万5281世帯。特集、やっぱり群馬っていいところ、移住者に選ばれる魅力とは。力合わせる200万という上毛かるたの読み札が、力合わせる190万になったことを知っていますか？県人口が減少に転じてから約20年が経過した中で、県は新たな地域活性化の力となる移住者を増やすための取り組みを進めています。今回は実際に移住した人の話や県の移住に関する取り組みなどを紹介します。移住先として注目されている群馬県。新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、働き方や暮らし方が大きく変化し、都市部から地方への移住を考える人が増えています。特にテレワークの普及によって職場に通うという前提が薄れたことで、 通勤距離のことを気にせずに住む場所を選ぶこともできるようになりました。そうした中で注目されているのが、自然の豊かさと生活の利便性のバランスが取れた群馬県です。実際に移住者数は年々増加しており、地域の活性化も期待されます。豊富な観光資源、草津、万座、伊香保をはじめ、県内には数多くの温泉があります。自然がいっぱい、日常の中に自然を感じることができます。冬にはウィンタースポーツが楽しめます。地震が少ない。過去の約100年間で発生した震度4以上の地震回数が近県と比べて少ない。交通アクセスが良い。関越、北関東、上信越の3つの高速道路が整備されており、県外へのお出かけも楽々。高崎駅から東京駅まで新幹線で約50分、東武伊勢崎線では太田駅から浅草駅まで約1時間30分。広々ガーデニングも、住宅の敷地面積の平均が群馬県は338平方メートル、参考東京都139平方メートル。晴れの日が多い。年間の日照時間が群馬県は全国2位。インタビュー。下仁田町移住コーディネーター津金沢恵美さんに伺いました。移住者が気軽に相談できる身近な人に。日々移住や2拠点生活を考えている人、また移住した人からの相談を受けています。町の魅力を紹介するだけでなく、空き家バンク登録物件に関することから日常の生活に至るまで相談内容は多岐にわたります。下仁田町を訪れる人たちの水先案内人のようないつでも気軽に相談できる身近な存在でありたいと思っています。移住を考えている人は地域の一員となることについて前向きな人が多いと感じます。下仁田町の文化や自然に魅力を感じ、今の下仁田をそのまま残してほしいと語ってくれます。地元住民との交流を通じて、第二のふるさととして楽しく暮らしてもらえると嬉しいです。Uターン、Iターン、孫ターン、簡単疑問符。祖父母が住む土地は、子供の頃年に数回しか訪れたことがない場所かもしれません。それでも見知らぬ土地に比べて不思議と安心感があるものです。町の匂いや駅前の風景、近所の商店の雰囲気がどこか懐かしく、心のどこかにしっかりと刻まれ思い出されます。近年は出身地に移住する Uターン、出身ではない土地に移住する Iターンだけでなく、祖父母が暮らす思い出の地へ孫世帯が移住する孫ターンという言葉も生まれています。移住者インタビュー。太田市出身、製薬会社勤務を経て群馬県の教員に、その傍ら子どもへの食育ボランティア活動を行う加藤博子さんに伺いました。子どもをのびのび育てたい。どうして群馬に？結婚して子供を授かったら、生まれ育った群馬に戻ろうと決めていました。東京に住んでいた頃は、保育園の園庭や学校の校庭の狭さが気がかりで、子供はのびのびした環境で育てたいと思っていました。東京の暮らしと違うところは、何より家賃が安いですね。東京では 1K の間取りで、月7万円で、駐車場代は別途数万円かかっていました。今は同じような値段で 3LDK に住んでいるのが大きな違いです。群馬は子供が無料で遊べる大きな公園や児童館、子育て支援センターなどが充実しているので、とても助かっています。それに、どこでも新鮮な野菜が手に入ることも魅力ですね。エピソード。スーパーですれ違った人が子供に優しく話しかけてくれたり、同じ公園で遊んでいた家族と 自然と友達になれたりするのは群馬のいいところだなと思っています。宮城県仙台市出身、転勤が多く日本各地で勤務していた。群馬県に定住するため3年前に転職し移住。現在はリモートワークをしながら週に1回神奈川県のオフィスに通勤している梅津裕太さんに伺いました。住んで気づいた群馬の良さ。どうして群馬に？転勤で2年ほど高崎市に住んでいた経験があり、群馬は暮らしやすい場所だなと感じていました。結婚し子供が生まれ、定住して子育てがしたいという思いから群馬を選びました。群馬の良さは、ちょうどいいという言葉につきますね。都会すぎず田舎すぎない。高速道路や新幹線を利用できるので便利です。身近に自然を感じることもできます。びっくりしたのが晴れの日がとても多いことです。晴れの日が多いとそれだけで一日を気分よく過ごせます。群馬県民の印象は、人が温かいと感じました。引っ越しの挨拶をした時によく来たねと玄関ドアを開けてくれたことに驚きましたし、嬉しかったです。エピソード。神奈川や東京に住んでいる友人を群馬に呼んだ時、意外と群馬都会だねと驚かれました。テレビやインターネットで取り上げられている群馬と実際の様子で大きなギャップがあると思いました。お試し群馬暮らし、親子でテレワーク移住体験推進事業を始めました。県では今年度から子どもが主役の保育園留学と親のテレワークを組み合わせた親子でテレワーク移住体験推進事業を始めました。参加家族は県内に滞在する 1、2週間、その地域ならではの暮らし子育て環境を体験できます。移住を検討している子育て世帯だけでなく、子どもと一緒に特別な体験をしたい家族が対象です。家族で群馬暮らしを体験し、実際に子育て環境や地域の魅力を感じてもらうことで、その地域に愛着を持って関わる人や移住する人を増やしていく取り組みです。群馬で生まれ育った人も、縁あって移り住んできた人も、それぞれの思いを胸にここ群馬で暮らしています。異なる場所で育った人たちが群馬で出会い、力を合わせることで地域に新しい風を吹き込み、未来へとつながる大きな力が生まれます。上毛かるたの読み札のように、お互いに支え合い、力を合わせながら地域を盛り上げていきましょう。問い合わせ先、県庁群馬暮らし外国人活躍推進課、電話 027-226-2371。 以上、今月の特集は、やっぱり群馬っていいところ、移住者に選ばれる魅力とはでした。山本一太の知事コラム、県議会議員との対談を発信。インターネット番組直角行ストリームは、ゲストとの対話を通じ、視聴者の皆さんに群馬県の今後の可能性や新たなチャレンジを見つけ感じてもらえるよう、知事自ら司会を務めてお送りするトーク番組です。今回新シリーズとして、県議と知事の紅茶懇談をスタートしました。県議会議員の皆さんを毎回お一人ずつゲストにお招きし、親しみやすく身近なテーマで対談します。政治的な話はできるだけ少なく、県議の生い立ちや趣味、好きな音楽の話など幅広い話題を取り上げ、県議会のやりとりだけではなかなか見えない県議の人間的な魅力や意外な一面などをこの番組を通してお伝えできると考えています。知事と県議会は県政の両輪と呼ばれています。その一翼を担う県議会にどのような人たちがいるのかを一人でも多くの皆さんに知ってもらうことはとても大事なことだと思っています。すでに7人の県議との対談を 県公式 YouTube チャンネル鶴の巣で好評配信中です。今後も次々と県議をお招きして、県民の皆さんに県議の人間的な魅力を知っていただけるよう発信していきたいと思います。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。特集で紹介していた政策の一つに、災害レジリエンスナンバーワンの実現が掲げられていました。群馬県は幸いなことに大きな災害には見舞われていませんが、災害はいつ起こるかわかりません。備えておくに越したことはないと思います。このような取り組みが県民の安心感につながり、県の魅力にもつながると思いました。藤岡市29歳。インターネットが得意でないので、紙面の広報誌はとても見やすく、ここでしか得られない情報を読むことができて非常に嬉しく思います。デジタル化が進んでいくとは思いますが、これからも紙面でも必要な情報を届けてほしいです。この応募は孫に教えてもらいながらやってみました。前橋市86歳。インフォメーションお知らせ。ファックスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、電話 027-243-3600 へお願いします。群馬県ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分ごろ。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分ごろ。群馬交響楽団定期演奏会情報、6月22日日曜、定期演奏会。開演時刻、午後4時、3時会場。会場、高崎芸術劇場。指揮、ヨハンナ・マラングレ。ピアノ、アレクサンドル・メルニコフ。トランペット、イエルン・ベルワルツ。曲目、ショスタコービッチ。ピアノ協奏曲第1番、破綻調、作品35、ほか。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局。電話、027-322-4316。卵フェスタ2025。県内の養鶏農家による卵に関するイベントです。ひよこと遊ぼう、詰めた数だけ卵をゲット、卵重量当てのほか、卵スイーツの即売や卵講演会などの催しを多数開催します。日程、時間、6月15日日曜、午前10時から午後2時。場所、県庁、前橋市大手町。費用、無料。その他、混雑状況に応じて入場制限をする場合があります。問い合わせ先、県庁米博畜産課。電話、027-226-3106。薬物乱用はダメ、絶対。薬物乱用とは、社会の規範から外れた目的や方法で薬物を使用することで、覚醒剤や大麻などの違法薬物を使用することも含まれます。昨年、県内における覚醒剤や大麻などの違法薬物における検挙者は246人で、このうち大麻による検挙者が約5割を占め、特に若年者による大麻の乱用が拡大しています。一回くらいならという安易な使用により薬物から抜け出せなくなってしまいます。薬物使用に関する誘いはきっぱり断り、違法薬物と関わらないようにしましょう。問い合わせ先、県警察本部組織犯罪対策第2課、電話 027-243-0110。 県民防犯運動を実施します。6月11日水曜から20日金曜の間、 県内一斉に県民防犯運動を実施します。県、県警察、市町村が防犯ボランティア団体などと連携し、犯罪の起こりにくい社会づくりに向けた機運を醸成します。安全で安心な地域を作るために次のことに取り組みましょう。家庭や職場などで身の回りの防犯対策について話し合ってみましょう。挨拶運動や自主防犯パトロールによって地域で防犯の輪を広げましょう。特殊詐欺は一本の電話から始まります。特殊詐欺電話対策装置などで対策しましょう。問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2356、 県警察本部生活安全企画課、電話 027-243-0110。 アニメの星声優オーディション参加者募集中。子どもたちの憧れの職業の一つである声優をテーマにした県広報番組を6月から放送します。番組では県内の高校にプロの声優が訪問し、声優候補者の発掘をするほか、一般オーディションの募集も行っています。オーディションを通過した人は、特典として群馬県を舞台にしたショートアニメに声優として出演することができます。場所、群馬テレビ、前橋市上小出町。対象、県内在住または在学の中学・高校生。受付申し込み期間7月31日木曜まで。その他、詳しくは群馬テレビのホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ先、群馬テレビ、電話 027-219-0036、 県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2171。 梅雨時の交通事故に注意。雨の日は交通事故の危険性が高まります。ドライバーの皆さんはいつも以上に注意しましょう。雨が降ると路面が滑りやすくなります。スピードを落として早めのブレーキと車間距離の確保に努めましょう。またワイパーを早めに作動させ、視界の確保に努めましょう。問い合わせ先、県警察本部交通企画課、電話 027-243-0110。 小規模企業者を支援します。小規模企業者の経営の安定と改善を支援するための制度融資、小規模企業事業資金を利用しませんか。対象、県内で1年以上継続して事業を実施している次のいずれかに該当する小規模企業者。従業員数が20人、宿泊業、娯楽業を除く商業、サービス業は5人、以下の個人または会社、事業協同商組合などの小規模中小企業団体。資金使途、設備資金、運転資金、融資限度額2000万円以内、融資利率年 2.05% 以内、融資期間、設備資金8年以内、うち据え置き期間6ヶ月以内、運転資金6年以内、うち据え置き期間6ヶ月以内。申し込み先、銀行、都市銀行を除く、信用金庫、信用組合、その他、必ず県信用保証協会の保証をつける必要があります。原則として物的担保は不要です。保証人は融資を受ける金融機関や県信用保証協会と相談して決めることになります。問い合わせ先、前期申し込み先、県信用保証協会、電話 027-231-8875、 ファックス 027-231-8424、 県庁地域企業支援課、電話 027-226-3332。 熊の被害に遭わないために、6月から7月は熊の繁殖期にあたり、 行動が活発になるため出没が多くなります。熊による被害を防ぐために次のことを心がけましょう。熊の生息地である山周辺での行動。熊鈴やラジオなど音の出るもの、熊撃退スプレーを持参する。熊の行動が活発になる早朝や夕方の薄暗い時間帯を避ける。子熊の場合も近くに親熊がいる可能性があるので近づいたり写真撮影したりしない。熊に出会ってしまったら、距離が離れている場合やこちらに気づいていない場合はゆっくりと静かに立ち去る。距離が近い場合やこちらに気づいた場合は熊から目を離さずにゆっくりと静かに後退する。後退する際は熊との間に障害物、立ち木などが来るようにする。熊が向かってきた場合は熊撃退スプレーを目や鼻をめがけて噴射する。もうダメだと思ったら防御姿勢、お腹を地面に向けてうずくまり、頭や首を両腕で守るを取る。住宅地周辺で熊を目撃したら、建物や車の中に避難する。避難などにより危険がなくなったら、市役所、町村役場や警察へ通報する。問い合わせ先、県庁自然環境課、電話 027-226-2874。労働保険年度更新手続き。7年度の労働保険の年度更新手続きに必要な申告書及び関係書類が5月下旬に厚生労働省から各事業主へ送付されています。申告書及び関係書類が届いたら、期間内に申告納付手続きをお願いします。申告期間、6月2日月曜から7月10日木曜。問い合わせ先、群馬労働局、電話 027-896-4734。県庁労働政策課、電話 027-226-3402。不動産取得税には軽減措置があります。不動産を取得すると不動産取得税が課税されます。一定の要件を満たした住宅や住宅用土地を取得した場合には、軽減措置が受けられます。対象、住宅、別荘を除く、床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下の住宅を新築した場合、床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下で、一定の要件を満たす中古住宅を、取得者自身が居住する目的で取得した場合など、住宅用土地、取得した土地に3年以内に一定の要件を満たす住宅を新築した場合、一定の要件を満たす建売り住宅や中古住宅とその土地を同時に取得した場合など、その他、軽減を受けるには申請が必要です。建物の登記事項証明書などの必要書類を用意し、所管の県行政県税事務所へ申請してください。申請はパソコンやスマートフォンを使った電子申請など、自宅での手続きも可能です。詳しくはホームページをご覧ください。新築住宅に係る軽減措置は申請不要です。問い合わせ先、県行政県税事務所、県庁税務課、電話 027-226-2198。 自立支援教育訓練給付金。一人親家庭の親が就職に必要な教育訓練講座を受講し修了した場合に給付金を支給しています。対象、次のすべてに該当する人。母子家庭の母または父子家庭の父、配偶者がなく20歳未満の子を扶養している。過去に支給を受けていない。支給額、教育訓練施設に支払った入学料及び受講料の6割、上限20万円。なお、 専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講する者は、修学年数×40万円を上限とする。ハローワークで支給される教育訓練給付金の受給資格者は、その支給額との差額を支給。給付額が1万2000円以下の場合は支給対象外。対象講座。雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座、または特定一般教育訓練給付金の指定講座、医療事務や介護職員初任者研修など、専門実践教育訓練給付金の対象となる講座のうち、看護師などの専門資格の取得を目指すものなど、その他、申請には事前相談が必要です。支給要件など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、市に住んでいる人、住所地の市役所担当課、町村に住んでいる人、県保健福祉事務所。世界と開館5周年クイズチャレンジ、アプリで世界と探検。県立世界遺産センター世界とは、開館5周年を迎えます。これを記念して、県公式アプリ、キヌめぐりを使用したクイズチャレンジを開催します。世界と館内の展示をヒントにクイズに答えて、全問正解すると、漏れなく世界とオリジナルグッズがもらえます。ぜひご参加ください。日程、時間、8月31日日曜まで、午前9時から午後5時。場所、県立世界遺産センター、富岡市富岡。費用、無料。問い合わせ先、県立世界遺産センター。電話、0274-67-7821。要約筆記者を目指す人のためのセミナー。要約筆記とは、主に中途失調者など、手話を第一言語としない人に対する情報保障手段の一つです。相手が話している内容を要約し文章として伝えるもので、耳が聞こえない人に話の内容や会議の進行、講演の内容などをリアルタイムで文字通訳することです。このセミナーでは要約筆記者の活動を知り体験することができます。日程、時間、7月3日木曜、午後6時45分から8時45分。場所、県社会福祉総合センター、前橋市新前橋町。対象、県内在住の18歳以上で、要約筆記者の活動に興味がある人。定員30人先着。費用無料。受付、6月27日金曜まで。申し込み方法、電話、ファクス、E メールにて、住所、氏名、電話番号を明記またはお伝えください。問い合わせ先、県聴覚障害者コミュニケーションプラザ、電話 027-255-6633、ファクス 027-255-6634、E メール info@gunma-comipura.jp。群馬年輪ピック2025参加選手募集。日程10月30日木曜。好天時予備日11月6日木曜。場所アルソック群馬総合スポーツセンター、前橋市関根町ほか。募集種目、ゲートボール、卓球、テニス、ソフトテニス、ソフトボール、剣道、弓道、グラウンドゴルフ、マラソン、水泳、ソフトバレーボール、ペタンク、なぎなた、太極拳、囲碁、将棋、健康麻雀。対象、昭和42年4月1日以前、マラソン、ソフトバレーボール及びなぎなたは昭和50年4月1日以前、生まれで大会参加に支障がない健康な人。費用、無料。受付、申し込み先により異なるので、詳しくはお問い合わせください。申し込み、所定の申し込み用紙。 市に住んでいる人、居住地の市福祉事務所、町村に住んでいる人、所管する県保健福祉事務所。問い合わせ先、県長寿社会づくり財団、電話 027-255-6511。 道の駅前橋赤城台湾フェア2025。赤城で台湾夜市をテーマに、台湾の食や文化を紹介するイベントを開催します。日程時間、7月5日土曜午前9時から午後5時、6日日曜午前9時から午後4時。場所、道の駅前橋赤城、前橋市田口町。内容、台湾夜市で楽しめる食べ物やゲーム、台湾文化体験や講演会など。費用無料。問い合わせ先、道の駅前橋赤城、電話 027-233-0070、 県庁地域外交課、電話 027-226-2295。 県ブルーベリー品評会。県内で生産されたブルーベリー収作品の展示・販売、生産者による直売を行います。日程・時間、7月4日金曜午前10時から午後3時。場所、県庁、前橋市大手町。内容、県内で生産されたブルーベリー収作品の展示・販売、生産者による直売。生産者による直売、午前10時から商品完売まで。展示品の販売、午後3時から展示品完売まで。2時30分から抽選券を配布、3時から入場順の抽選を実施。費用無料。問い合わせ先、県庁産市特産課、電話 027-226-3136。 トピック、米国関税措置への対策。県では米国関税措置による県内経済への影響を最小限にとどめ、事業者の円滑な経済活動を支援するため、群馬県米国関税総合対策本部を設置しました。米国関税措置に関連する支援策については、ホームページよりご覧いただけます。その他、各種制度の利用に際しては、それぞれのリンク先を参照するか、担当課にお問い合わせください。問い合わせ先、県庁産業政策課、電話 027-898-3945。 最後に、群馬広報ホームページ版のアドレスをお伝えします。 https://www.pref.gunma.jp から検索してご覧ください。以上、インフォメーションお知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版および CD 版デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和7年6月号を終わります。